どうもこんにちは、前田です。この音声では3月26日のセミナーの解説を少し加えていきたいと思います。告知ページにすでにいろんな情報が載っていますが、文字で表現しにくい部分がいくつかありましたので、それをカバーする音声となります。ですので、今この音声を聞いている場所は、告知ページだと思いますが、なるべく重複がないような形で喋っていきますので、セミナーに興味のある人はぜひ最後までこの音声を聞いてください。今回テーマをパート7に絞りました。そしてパート7の中でも特に英語のリーディングというものをメインテーマに据えているわけですが、英語のリーディングを鍛えるっていうのは言うのは簡単ですけど、それが一体何を意味してるかってちょっとピンとこない人もいると思います。で、今回は、特に情報と情報の関係を把握する、そういうリーディングに焦点を当てます。言い換えると、単語がわからないとか、文法のルールがわからないから、だから英語が読めないんだというね、そこをどうにかしましょうっていう話ではなくて、単語はわかる。もちろん、全文書の全単語を知ってるっていう意味ではなくて、例えば目の前に登場したメールの中に知らない単語が仮に3つ4つあったとしても、でも知ってる単語しかない文もあるわけですよね。そういった文は本当に正しく読めているのか、もし読めているんであれば設問は全部正確に答えられるはずだと。なのに必ずしもそうではないなぁと気づいている人は多いと思います。つまり自分では文章を理解したと思ってはいるんだけれども、クエスチョンを突きつけられると、正解を選ぶ時点でなぜか迷ってしまう。選択肢を2つ消去した後1つに絞り込むときに、なんて言うんでしょうね、迷いが生じると。で、当然それは選択肢がいやらしいっていうことじゃなくて、トリッキーなわけではなくて、紛らわしい選択肢なんか一個もないんですよ。で、特にパート7においては難しい選択肢なんか一個もありません。必ず、いいですか？必ず原因は読者側にあります。足りない部分があるんですよね。で、その足りない部分を補う方法の一つとして今回は、論理というものを取り上げます。で、論理っていうとまた理解がね、しにくい、難しいものだっていうふうに感じる人もいるかもしれませんが、それは単に我々が論理というものをその名前のもとに学ぶことがあまりないので、未知のものという捉え方をしてしまうと、なんかこうややこしいものっていうふうに感じるだけだと思います。というのは、論理というものは、情報をこう整理整頓する形式である。ね、形式。で、それを、あえてこう学ぶ人が少ないんですね。で、勝手に学んで勝手に身につけてる人はいますし、学ぶ意識すらなく学んでる人もいます。で、もっと言うと、実は我々は、僕も含めて、皆さんのおそらく 99% 以上の人は、中学校ですでに習っています。ところが、それがどこでどう役立つかを知らないまま過ごしているうちに、なんとなくいつの間にか失ってしまっている力、それが論理の力かもしれません。今思わず失っていると言いましたけれども、逆に論理の力を高めている人だって当然います。なので、おそらくですね、皆さん身の回り日常の中でね、あの人は話が分かりやすいとか説得力があるとか、この人の文章は理解がしやすいとか、そういうふうに感じたり感じなかったりしますよね。全てに当てはまるとは言いませんが、その背景には、論理というものがあると思います。そして今回は英語ですからね、 TOEIC のパート7を、長年、僕の場合は20数年ですかね、ずっと TOEIC を見てきて、で、特に論理という観点からパート7を、読み、解き、そして検証してきた、その自信があります。十数年間にわたって、 僕はまあ知ってる人知ってると思いますが、僕は論理というものをトイックと絡めて教える活動をだいたい10年ぐらい前から始めているんですね。あまり目立たないようにやってます。というのは、100人、1000人相手に やることじゃないんですね。まあ、100人ならなんとかなるんですけど、1000人、1万人相手にやる内容ではなくて、興味があると、知りたいって思ってくれる人だけ集めて、教えるっていうのが適しています。というのは、あまりやりたくないなとかね、興味がそれほどないなっていう人に、論理とパート7を同時に話をするとですね、やっぱりとっつきにくいって感じると思います。で、実際はとっつきやすいって僕は思ってるんです。というのは、だってどんな人でも論理的な文章とか論理的に話されたことっていうのは、言葉を変えると理解しやすいって思ってるわけですよね。だったら論理を学ぶときには、僕は当然論理的に話をするわけですから、理解しやすいはずなんですよ。でしょ？ですよね。なので、別に難しいものじゃ全くないと、少なくとも僕は信じてますし、今までに、この僕の活動を通じて論理を学んだ方からは、非常にわかりやすいと、そういう声もいっぱいありました。ただ僕の意に反して、やっぱり難しいものだと分かりましたっていう人もいます。これはもう相性なんだと思いますけれども、今回のこのセミナーにおいては、必ず約束しますが、分かりやすく説明をします。というのは、パート7との関係のある部分ですね。二つちょっと言いますと、情報を少しずつ具体化していって、情報をその相手に伝わりやすくするということが一つ。もう一つは、合理的な推測をする。この二つの、見出しというか、込み出し、カテゴリーがあるんですけど、この二つに絞って、論理のことを話します。この場合はですね、おそらく全員が、あ、なるほど、そういうことだったのか、わかりやすいっていうふうに感じるはずだし、それを一旦学べば、自分自身で次に英語の文章を読む際に、論理というものを意識しながら読めるようになります。もっと言うと、書き手が何のためにこれを書いているのかっていうことを意識するようになります。もちろん本人の努力は必要ですけれども、そもそも論理的に書かれた文章があるということは、それを書いた人がいるっていうことですから、書き手の意識や書き手の使う技術というものを学ぶっていうことになるんですね。論理を学ぶっていうことは。で今回はパート7、TOEIC のパート7に登場する、もちろん本物の問題は使えないので、教材を使いながら、どうやって、文章を読み解くと読みやすくなり、そして解きやすくなるのか。ここまでも当然話を持っていきます。TOEIC 対策セミナーですからね。僕は十数年かけて試験を受けながら検証してきたことってのがあるんですよ。問題作成者が使っている演繹法というね、技術があって、そこに含まれる3つの要素が、どことどことどこに分散していて、それに気づけばスッと解ける。そういうテクニックみたいなものが、あるんですね。で、それを、今回はこのような公募型のセミナーという形で、お伝えする機会となります。おそらくというか、ほぼ間違いなく、少なくともこの TOEIC という文脈においては僕しかやってないと思います。この論理というものとパート7を絡めて、そして説明をちゃんとできる人間は僕しかいないと思います。というのは他の誰もこういう話をしている人に出会ったことがありませんし、僕が説明をすれば、ああ確かにそうだなとは理解してくれますが、自ら説明するほど論理というものを研究はしていないんですね。僕はたまたま18歳の時から今に至るまで、もう30年間にわたって、勉強してきているので、なので論理というものについて、語る資格があると思いますし、それだけじゃなくて実際この10年ぐらいやってきているので、何をどのように提示すれば伝わりやすいかってこともわかっているつもりです。それを今回は、 この単発のね、セミナーの中でやると。で、ここまで話を聞いて、あ、それって前聞いたことあるあれですよねっていうふうにピンとくる人は、まあ、100人ぐらいいると思います。アーティクルマスタークラスというクラスを受講したことがある人と、あとはメールマガジンの限定イベントで僕が似たようなことをね、前やってたので、そこに参加したことがある人は、ああ、またあの話かというふうにピンとくると思いますが、おそらく今この音声を聞いている人のうちのほぼ全ての人は、その過去にね、そういうものに参加したことがない人だと思いますので、おそらく初めての体験、だと思います。僕が、パート7の攻略法の一つとして、論理というものを絡めて英語の読み方、書き方を説明するのはきっと初めてでしょうし、僕以外の講師から聞いたことはないはずです。そして本の中にはどこにも書いてない。僕の本の中にすら書いてないことなので、他の人の本の中にも絶対書いてないと思います。まあもし見つけたら教えてほしいですね。このセミナーに参加して、僕が教えること、論理という世界に、論理という観点から教えることが、TOEIC 対策本の中にすでに載ってると。そういうことを教えてくれたら、それは僕の勉強不足ということなので、素直に謝り、そして、僕自身それを買って、研究して、より良いセミナーを作ると保証しますので、まあ、それくらい自信があるものだということですね。まあ、興味があれば、ぜひ、3月26日のセミナーにお申し込みください。そして、このイベントが、セミナー会場としての T2 英語ラウンジで開かれる最後のセミナーとなります。ということで、以上です。広間あえだでした。